おはようございます。お祈りさせてください。神様、今朝本当にあなたご自身を表してください。あなたが導いてください。お願いします。私たちの心にあなたの思いが伝わりますように、御言葉通してよろしくお願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。今年の春からこういう幸いない人っていうこのデボーションの本が冊子があって、それ私もう毎日ちゃんとできないんですけど、まあ、追いついたりまた遅れたり追いついたりしながらこれやったりしてるんですけど、12月号にね、アンドリュー・マーレーさんっていう人のメッセージがあって、その中にもうそれ読んで私すごいはーって思った話があるんですね。まずそのことをお話したいんですけど、そこに、書いてると思うんですけど、どんなことかって言ったら、これその本言葉難しいんですよ、私にとったら。けど、自分の言葉でこういう理解じゃないかなと思ったので、自分の言葉で言いたいと思います。非造物、すなわち、この作られた私らはもう神様がこの世界を作られた、そして人を作られた、そして神様が生かしてくださってる、そしてこの万物すべてはもう一切は神様が保っておられるんだなって、それを認めるだけでは不十分やて、それをそうだなって思うだけでは不十分、私らが最も関心を寄せるべきことは、それは自分自身を空の器として差し出すことですって。それが一番尊くて、もう唯一の幸福。そしてなんでからかって言ったら、そこには私の都合とか、私はっていうんじゃなくって、もう本当にその中に神様が住んで、神様の力、ご性質が、を表すことができる器として、神様が全てですって、そうやって差し出すこと。このことが、私たちが最も関心を寄せるべきことやでっていうようなことを書いてあったんですね。そして、人間は自分のやりたいことができたら、また好きに時間使って好きなものを食べ、好きなところに行く。そしたら、ああ、なんか幸せって、思うかもしれませんけど、それは、一時的には、その、幸せ感、ハッピー感を味わうかもしれませんけども、それは浅い。そして、100% 神様、あなたが全てですって言うて、私を空の器として差し出すことが、もう唯一の幸せ。そのことが一番大切って。もっとそのことを興味持ってくださいって言っておられるんかなと思いました。そして私たちは、私はもうその最近土の器とか歌ったりするんですけど、私を土の器どうぞ私を用いてくださいって、私ら歌うんですね。そして私もそうやっていつもどうぞ神様を用いてくださいって祈ったりしたと思うんですけど、そして賜物も与えている、それを用いてくださいって言うけど、その賜物であっても、自分のものと思ってたり、また自分の都合でせっかく賜物を与えられているのに、もう今は無理とか、また今度、もうちょっと今私こっちで忙しいからとか、また自分のやり方でその賜物を使うとか、そんな風に、自分自身もなってないかなって、ほんまに自分を空にして神様に捧げてるやろうかって、そういう風に 考えてたんですね。そして、まあ、もし器があってコップに自分というものがあって、そしてそこに神様がどんどんどんどん神様を注いでくれたとしても、そこにあるわけだから完全に神様の力が表せれない。それやったら本当に神様ちょっとは体験するかもしれないけど、本当は神様はもっと神様ご自身を体験してほしいって思ってはるんじゃないかなって考えたりしてました。そして、まあ、本日のテーマは、ルカ、テーマの御言葉はルカの1章の38節です。読んでみます。マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった、これはナザレの町に住む一人の女性が言った言葉です。まあ、皆さんご存知の方はたくさんおられると思いますが、御使いが現れて、そしてあなたは聖霊によって赤ちゃん授かって、あなたから赤ちゃん生まれますよって、そして救い主、それが救い主イエス様って言って、その救い主の誕生の、受胎告知ですね、その時にマリアがその御使いに、私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りに好みになりますようにって答えたんですね。そしてまあ、当時ユダヤ、まあ、今もそうかもしれんけど、ユダヤの立法ではもう結婚前に赤ちゃんができるとか、もうそういうことになったらもう処刑されるとか、もう死に至るっていうか、もうそういう状態だったんだけど、また愛するヨセフも自分のことどう思うやろうかって思って、もう自分から離れていくんやろ、ないやろうかって、そんな心配も、もういっぱいあるんじゃないかなって思うんです。けどそのマリアも、もう自分のプランはそんなことしたら私どうなるのって、殺されるかもって、けどマリアは 100% 神様に委ねて、神様の言葉通りになりますようにと自分自身を空の器として差し出しました。そのことによって神様は本当にマリアっていう器を用いて、救い主イエス・キリストをこの地上に与えてくださいました。そしてイエス様がこの世界に来られたのは、私たち一人一人を裁くためじゃなくて、救うため、人々に永遠の命を与えるためなんですね。そしてまあ、私たちそのこと知ってるんですけども、私がもういつもよく話するんですけど、自分が関わってる人、まあ、神様は知らなくて、もう本当に問題いっぱい抱えてる人とかおったら、もうこの人もほんまに神様つながって、本当に困難乗り越えたらええなって、そうやっていつも思うんですね。そしてまたその問題が解決されること以上に、本当に永遠の命もらって救われてほしい、神様と共に生きてほしいってすごい思うんですね。そしてまた特に自分の周り年老いてる人おったりとか、まあ、両親が年老いてきたとか、まあ、また誰かがもうがんになったとか病気になったとかなったら、そしてなんか救われとったら、まああれだけど、まだ救われてないって聞いて思ったら、ああもう神様なんとか助けてっていう、もうそんな感じになるのは私だけじゃないんちゃうかなと思うんですけども、まあそんなんで、そしてまあクリスマスが近づいてきて、そしてもういよいよもうこれこそがイエス様を伝えるチャンスやって、まあ確かにそのように思うかなと思うんですね。そしてこのクリスマスはその機会でもあるでしょう。そしてもう昨日はクリスマスカフェで、もうたくさん 普段教会に来られてない方たちが来てくださって、そして温かい空気の中で一緒に食べたりして、そしてクリスマスソングを歌って、本当にみんな喜んで帰っていって、とても良い時間になって、もうすごい感謝でした。そして私自身の話ですが、これも何回も言ってるんですけど、私は高校生ぐらいの時は、高校生ぐらいになった時からもうゴールデンウィークとかお盆の夏休みとかお正月の休みとか、もう大人になってもあんまり家族と過ごさなかったんですね。そして日曜日は教会行って友達と遊んで、そして教会からの旅行やキャンプや言ったら行くけど、家族で旅行行く言うたら、もう私へは行っといてって、もう面白ないし話合わんしって思って、もうお父ちゃんたちはお父ちゃんたちで行って、私はもう好きにしてたんですね。そしてまた結婚してからも、もうあんまり実家に帰らなかったし、そしてもう一体いつだったら顔を見せてくれんねんって、親に電話で言われたりとかして、ああやばいやばいと思って、それでもお急ぎで帰ったりとかしてたんですね。そんな状態でした。そしてそんな中でも心の中では、もうほんまにもう親も救われてほしいなって思ってたんですね。そしてある時お父ちゃんに、お家に帰った時にお父ちゃんに神様の話を仕掛けたら、もうえらい怒られてそして私はもうなんちゅう、子供の時から教会に行ってたことを反対されたことないんですね。だから自分の理解では、反対されてないから理解してくれてるんやって思ったんですよ。だから怒られたから、すごいってこっちもってなって、そしてお父ちゃんは、もう何が教会や、何がキリストや、もう家に一個も帰らんと、わしは宗教は嫌いやって言われたんですね。もう本当にドカーンって言われて、もう自分の想像と違ったので、本当にショック受けた覚えてます。それからもうその時は、もう私もお父ちゃんとお母ちゃんイエス様信じて救えたらええんと思っとったのに、なんで私が怒られなあかんねんと思って、もううちの親無理やって、もうええわほっとこうってそんな感じで、それは今から25、6年前の話なんですけども、そんなんでした。もう一つお話ししたいのは、次は、ロブから聞いたお話なんですけども、ロブとレイチェルは、男の子を、里親になりました。そして、夏休み、冬休み、小学生のその男の子は、毎年毎回ロブン家に行って過ごすのが大好きなんです。楽しみ。そしてそこ行ったら一緒に出かけたり、釣りしたり、いろんなことして、その子はロブと一緒に過ごしていろんなことするんですね。そして休みが終わってはまたちょっと涙目になって、また来てもいいって聞いて、いいよ言って、そうやって彼は施設に帰っていくんですね。そしてある時二人で軽トラで、野尻湖、長野の野尻湖まで長い時間かけてドライブして行ってる途中で、もうその男の子が、ロブさん、ペテロってイエス様の弟子でしょって、水の上歩いたんでしょって感じで聖書の話をしてくるんです、してきたそうです。そしてロブの中では、なんで知ってるのってなって、心の中ですごく驚いたそうです。なんで言ったら、僕ね、一緒にいてもね、聖書の話、神様の話、彼に一度もしたことないのって言うて、私それ聞いて、それまた私もびっくりしたんですけどね。私のイメージでは、ロブやったら、ロブと一緒におったらいろんな神様の話聞けんだよなって思ったりしてたのに、 そうなんや、ロブさ、そんなこと言わんかったんやと思って、そしてあのその男の子はあのロブさんの神様を知りたいと思って小学校の、図書室に行って、そして先生に聞いて、そして聖書物語とかいろいろ探して調べたそうです。そしてあの男の子は本当に施設で育って、親の愛知りません。自分を家に呼んで家族のような関わりをもらって本当に大切にされてるって、その愛を通してあのロブさんの信じてる神様知りたいって思ったんじゃないかなって思ったんですね。すいません、口乾いてきた。あの、あ、すいません。もう、その話を聞いて、もうほんまに、ああ、なるほどなって、もう、キリスト教は宗教じゃなくて関係やって、あの、よく、あの、聞くんですけど、もうほんまやなって、神様との関係であり、人と人との関係が本当に大事なんやなって思いました。そして、あの、次はもう一つのお話。聞いてください。あの何年か前に一人のおばちゃん、私の親戚のおばちゃんにイエス様の救いの話をしました。おばちゃんがもう寝たきりだったので、私も早く伝えたいなと思ったんですね。そしてもうおばちゃんに聞いてほしいことあるねん言って、そしてあのイエス様が私らの自己中の罪の代わりになって十字架で私らの罪の弁償してくれはったこと、そしてそれを信じてありがとうって受け取るだけで、もうこの肉体の命がなくなってもあの永遠の命で神様と共にあの生きることできるんやでっていうような話をしてから、私おばちゃんにおばちゃんもこの救いを受け取ってほしいと思ってって促したら、おばちゃんはちょっと考えて急に今言われても分かれへんって言われたんですね。そしてでもなんか感じてる様子だったので、あのおばちゃんほんまに無理やりはないから、おばちゃんの自由な意思であの今話したことを考えてみてなって、そしてイエス何かあってあのあったらイエス様呼んでなって、そういうふうに伝えたんですね。そして私の中ですぐにおばちゃんはいって言ってくれなかったからちょっとがっかりはしたんですけども、けどおばちゃんが正直に自分のことその気持ちを言ってくれたことをすごく感謝しました。なんで言ったら、その場のプレッシャーとかその場の雰囲気じゃなくって、なんで言ったらそこでその場で合わせてはい言ったって、神様はその人の心を見張るから、あの私らはその聞いた範囲でやったーと思ってよかったって、私らだけはそう思うか知らんけど、神様ちゃんとその心知ってはるので、やっぱりおばちゃんが自由な意思で神様に答えて、きっと答えてくれるだろうって思って、あの神様に委ねました。そしてあの一人一人みんなあの表現の仕方が違うと思うんですよね。あの子供らに、お菓子持って行ってお菓子食べていいよって言ったら、やったーって言ってすぐ取る子、けど欲しいけどちょっと躊躇する子、そしてじわーって考えながら手を伸ばす子とか、みんなそれぞれ本当に一人一人違うと思うんですね。私たちは時々イエス様のことを伝えるの難しいと思うのは、もしかしたら私らの心のどこかにもうどうやってイエスって言ってもらおうか、そして必ずイエスと言ってもらわないとっていう自分のプランがあるんじゃないかなって思いました。そして もうイエスって言うまでしつこくしつこく説明して説明してってやったら、なんか自由が損なわれて、自由意志が損なわれて、本当にセールスマンの勧誘と同じになってしまうかなと思うんですね。そしてまあ確かに自分が信じている、いることを受け入れてもらわなかったら、もう傷つくかもしれんし、もう全然分かってくれてないわと思ってがっかりしますけど、まあでももしノーだったら、もうこの人あかんわ、二度と言わんってじゃなくって、またタイミングじゃないんだな、神様をタイミングに任そう、そしてもっと心が柔らかくなるように祈ろうって、そしてあの神様の愛いっぱい私にも与えてください、そしてその愛を流せますようにって、そうやって私たちがただ神様とつながって、それも自分のプランじゃなくって 100% 神様あなたが全てですっていう、そのような心で器になる、それじゃないかなと思いました。そしてまあどんなに上手にあの福音をスラスラっと言えたとしても、説明できたとしても、愛が伝わらなかったら、でもあんた私大切にしてないやん、言うてること分かるよ、でも今はいらんわってなるかもしれません。次、第一ヨハネの3:16-18、この御言葉を読んでみたいと思います。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょう。この18節ですね。言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょう。自分の周りの人々を大切にして関わりを持って、困っていたら助けてあげる、悩みに寄り添って、そして一緒に過ごしたり、また楽しい時間も一緒に過ごして、まあ些細なことでも助けてあげる、もう誰かがあの電球変えられへんねん、大変やねんって言ってたら、もうそんなことでも、あ、じゃあ私できるからやってあげるよって、そうやって助けてあげる、まあそういう些細なことでも人を愛し助ける、そういうことがあの行いというか行動を表していく、口先ではなくてっていうのをすごい大切だなと思いました。聖書の中にある一人の救いの記事があります。そこを読んでみたいと思います。ルカの19:10。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエス様がどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして一軸グワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々はみんなこれを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰から脅し取ったものがあれば 4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ザーカイはみんなに超嫌われてました。もうユダヤの国を支配していたローマの国の、手下みたいな感じで、もう税金をユダヤの人たちからもう取り立てて、だからそのユダヤの人たちからはもう裏切り者って思われてたんですね。そして誰も彼に優しくしませんでした。イエス様を見ようと思っても誰も場所を開けてくれず、もう誰もこっちこっち一緒にこっちおいでって言ってくれる人いなかったんですね。まあ私らは写真撮るときね、友達がちょっとそこ、あ、そこやって映れへんからここ入り、ここ入り言って、私ら双方にもう友達やったらそんなするでしょ。そんなザーカイに場所開けてくれません。もうみんなから仕方されて、もう相手にされてなかった。そんなザーカイなのに、イエス様の方から木に登ってるザーカイに声かけて、もうザーカイ置いてきてって、もう今日はあなたの家に泊まるからねって。もうそれ聞いたらもう他の人、周りの人、ええー、って、なんであんなやつの家にって、もうあんなやつと一緒におったら汚れる、もうイエス様ちょっとおかしいんちゃうって、もう人々は文句言ってたんですね。そしてユダヤの社会では家に泊まって食事を共にし過ごすっていうことは、もうあなたは大切な友達だよっていう意味なんですね。ザーカイはイエス様が自分の友達や言って泊まりに来てくれた、自分の家に一緒に食事して大切にしてくれた、そのイエス様の愛に溶かされて、ザーカイはこっちからお願いしたわけじゃないけども、自分の罪を告白して悔い改め、そして救われて、逆に人々を祝福しました。イエス様の方からザーカイに手を差し伸べ、愛を行動に移されました。言葉や口先だけでなくて、行いと真実をもって愛されました。イエス様は本当にこの地上で 100% 神様の愛の器となられました。もう人に何て言われようとも、文句言われても、認めてもらえなくても、拒絶されても、自分のプランじゃなく十字架の死に至るまで器となって、そして神様のプランに自分を委ねられました。そして神様の愛を行動で人々に示されました。もうクリスマス、確かに人に神様のことを伝えるチャンスでありますが、その前に神様は私たちの心を求めておられるのではないかなって思うんですね。自分自身を空の器として差し出すこと、もう自分はどうなんの、自分のプランはってなくって、マリアのようにどうぞあなたのお言葉通りに好みになりますようにって捧げて、もう従っていったらもうどんなこと起こるやろ。そして神様の道からとご性質がその器を通して表されて、本当に人々に神の愛が触れられて、ザーカイのように神様と出会っていく。そして救いは人間の説得や力ではなくて、救いは本当に神様の技です。そして私たちも器として用いられる中で、神様のその素晴らしさ、神様の道からご性質を私ら自身も体験できる、まあ、そのように思ったんですね。そして、まあ、今回私このメッセージ考えながら、もうほんま自分も失敗してるわって気がつきました。友達にクリスマス礼拝とクリスマスカフェの案内を LINE で送ったんですね。で、友達の答えは、 まあ予定が入ってるからだったんですよ。そしてまあ私その LINE のやり取りを今までちょっと見たんですね。そしたらほとんど12月のクリスマスの案内ばっかり、もう普段から全然関わってへんし、相手の様子気にかける LINE もしてへんし、もうなんでクリスマスの時だけやねんってもう自分も思いました。まあ自分の愛は本当に限界があります。しんどかったらできないし、力出ない。そして私も私の時間欲しいっていう時もあります。けどそれよりも真の幸福、神様の愛をもっと体験したい。もう神様の器になって、もう自分の愛じゃない、神様の愛が流れて人を愛するっていう、そんな器になりたい。本当にそのように思いました。そして何か教会で器として奉仕するっていうのがだけが器じゃないんですね。もう自分のいてるとこどこでも神様は自分と同じように隣人を愛しなさいやから、自分の周りの人、職場の人であったり関わってる人に本当に器となって愛流す、助けてあげたり声かけたり、まあ、一緒に飲みに行ってもいいじゃないですか。もうご飯食べたり、それもその人と時間過ごす、まあ、そういうふうに、器として 100% 神様に委ねて用いられたらすごいなって本当に思います。そして最初に話したこのアンドリュー・マーレーさんは、私たちが神様のことをもっともっと知っていけば、行けば行くほど神様に自分を自ら捧げることができて、神の言われることに従うようになるって、そのように書かれてました。だから、その神様を知って、知って、知って、そしたら私らが、もっと神様に捧げたい。今まで 10% しか心を捧げてなかったかもしれんけど、それが知っていけばいくほど、50% になり、そしてもう、もっともっと私を捧げますって、そういうふうに、そして言われたことを、もう従いますって、そういうふうになるって書かれてました。そして、私もそのようになっていきたいと思います。皆さんはいかがでしょうか。お祈りします。神様、今日このメッセージを与えてくれたことをまず本当に感謝します。これ私自身ありがとうと思います。どうぞあなたのことをもっともっと体験し、あなたを知っていくことができますように、そして私たち本当に植え替わることできますように、あなたの愛に植え替わることができて、あなたを求めることできますように、そして神様がまず私たちを愛して御子イエスを捧げてくださいました。その愛、あなたが先に表してくださいました。私たちが本当にそのことの応答として、もう心からあなたに自分を委ね捧げることができるクリスマスの時になりますように、どうぞ導いてください。お願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとう。